中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
はい、
心なしか先生、ちょっとハキハキと、
うん、何が
されてますね。
ちょっと今週はね、うん、まあ、お便りスペシャルということで、はい、皆さんからもらったお便りを紹介するんですけれども、うん、まあ、僕が読んでみ、いつもなっちゃん読んでくれてるけど、僕が読んでみようということで、
そうそうそう、
ちょっとね、アナウンサー勤務になっちゃってるんですよ。
なるほど。
頑張ってさっきからね、メールを読まないとなと、間違えないで読めるかなとか考えながらやってますけどね。
その意
識がちょっとテンションが違う、
ね、ですに出たんですね。
そうハキハキしようと思って。
そうですか。でも心なしかちょっと涼しくなってきてからの方が、うん、先生元気なような気がします、ね。
あ、元気ですよ、
ね、
元気だけど前、まあ、あのまだ暑い時に関西でもあの台風で停電、今も多分停電続いてるところもあると思うんですよ ね
今日は放送の時点で9月21日ということなんですが、うん、まあ、あの事前収録ということでね、すいません、うん、まあ、どうだろうかなと心配に、ね、うん、なりますよね。
僕んちも一日中停電でもう何もつかなくて、マンション9階だから水道も電気で上の階まで持っていくシステムなので、水も出なくってトイレも流せないじゃないですか。
です、ね、
めちゃくちゃ暑い中お風呂も入れないし、ただまあポンちゃんのお散歩行くので、あの9階から1階まで螺旋階段を往復1日2階だから4階なので僕はよくてもポンちゃんが疲れても途中で動かなくなるので、その14キロ今あるんですけど、14キロのポンちゃんを抱っこして、14キロって人間で言うと、まあ、6、7歳14キロぐらいなのかな、何キロぐらい、14キロだったら幼稚園児ぐらいでしょ、あるでしょ、うん、幼稚園児抱えてやってますよ。それが大変でしたけどね、まだまだ大変なところ、北海道も含めて ね、
そうです
ね、あると思いますけどね。
大変な思いをしてらっしゃる方もですね、うん、まあ、少しこう、心をほぐすということには、
ラジオがあればね、ラジオの機器があればスマホとかで、まあ、スマホでも聞きますけれども、はい、それがあればね、電池で動くのでね、ラジオはね、これで元気になってもらえたらなとね、ちょっとでも思いますけどね。
そうですね、うん、そう、実際に情報を得るっていう手段でもありますし、うん、あとそれこそ北海道でね、被災地で頑張っていらっしゃるパーソナリティの方のツイッターをちょっと拝見しますと、うんうんうん、リプライ欄にやっぱりなんとかさんの声が聞こえて安心しましたとか、いつもと同じ声が聞こえてきたのでちょっと元気が出ましたとか、あ、ラジオってそういう役割もあるんだなって。
そうなんですよね、日常ですからね、ラジオは ね、
そうそうそう、
友達みたいなもんですから ね、
うん、今日もぜひですね、友達気分でこの後もこの番組を楽しんでいただきたいです、はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。さあ、中村雄介の一期一会、はい、今日はお便りスペシャル、いつもは月初めにお送りしていますがね、はいはい、今回はゲータンランドの公開収録放送の関係で今週お便りスペシャルです、うん、さらには先ほどお話ありましたように今日は中村さん、
なんかあいうえおあおでしたっけ、やったことない、
あいうえおあおね、あ、はい、ここで滑舌練習もしながら、うん、中村雄介アナウンサーが、うん、紹介をしてくれます、
はい
はいは
い、いいんですか読んでも、
はい、じゃあお願いします、はい、
ラジオネームカンさん、先週に続きまたメッセージお送りします、まあ、送っていただいてですね、うん、最近興味を持っているタレントさん、若いのに仏像や西洋絵画に明るい人です。美術館にも行ってみようと思っています、うん、しかしその方面の知識は学校で習った以上のものはありません。 SNS でさらっと紹介されている人を見て羨ましく思ったりします。これからも拝聴しようと思っています。まだ暑い日が続くと思いますが体調に気をつけてこれからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。電話番号が0、
いや
郵便番号が5、この方でもね、まあ、郵便番号読まないですけども、うん、僕の近所ですよ。住所を見た
ら、ポンちゃんのお散歩中にもしかしたら
合ってるかもしれないですね。また声かけてくださいね、もし見かけたら、はい、ということで、
うん、
これでもな、まあ、あのメールの内容以前に、はい、このなんかに詳しい人のことを、うん、なんかに明るい人って言う人かっこいいですよね。
そう
明るい人って 書いてる時点で明るい人ですね。
え、ですね。ですよね。わかります。
インテリのこの感じが出てる。
はい。うん、その表現を知った時に多用しました。でも、何々に明るくないのですみませんっていう使い方でしか使えないけど。
なんとかに、じゃあ、逆に言うと暗いっていうんですか、
ね、そうそうそうみたいです、
ね。そうなんだ。
まあ、明るくないっていう使い方の方が多いですかね。か詳しくないとかよく知らない場合は。
でもこの一歩先行きます ね、 ねこの表現はね、はい、どなたなんですか ねこのタレントさんがね、
若いのに仏像や西洋絵画、
昔だったら本上まなみさんがこういうタイプのタレントさんでしたけれども、今の多分若いのにって書いてあるから、ね、まあ、20代とかの方なのかな。そう、
ちょっと検索してみると、うん、その、まあ、仏像西洋絵画、うん、タレントっていうその単純な検索でいくとね、はいはい、ね、和田彩香さんっていう方が出てくる。
どんな方ですか？
とても綺麗な方です。ロングヘアでね、うんうん、あの私は割と
何してる人なんだろうこの方は、
ね、でもタレントメーカーに載ってるということはタレント活動をなさってるんでしょうね、うん、
あでも西洋絵画の見方っていう本を出してたりするんですね。美術で巡る日本再発見とか、ほうほう、タレントかつ、まあ、エッセイストみたいな感じの方なのかな、うん、またね教えてほしいですよね、カン、ね、さんもしね会ってたら、
うんうん、でもね、
あの SNS でさらっと紹介されてる人を見て羨ましく思ったりしますっていうことですけども、うん、はい、みんな必死にやってますよ SNS
実は
ね、え、Google とか Wikipedia とか調べまくってかなんてさんも知ってましたよって感じで書いてるけど、みんな多分頑張ってると思うけどな
こう、あの白鳥みたいなもんでね、水の上は優雅だけど、水の下バラバラバラバラバラ
して今にも沈みそうな感じだとは思いますけれども、うん、もし本当に知りたいのであれば、あの僕からおすすめの本がありまして、はい、山田五郎さん、タレントの、タレントって言ったらいいのかな、エッセイストって言ったらいいのか、昔はあのポッパイの編集されてましたし、なんて言ったらいいのか分かんないんですけれども、山田五郎さん、NHK であの絵画の番組も やられてるんですけれども、知識ゼロからの西洋絵画史入門と知識ゼロからの西洋絵画入門という本が幻冬舎から出てるんですけれども、はい、この本の、まあ、山田五郎っていう、まあ、漢字4文字の名前と知識ゼロからのとか言われても、その後に続くのが西洋絵画史入門って書いてたらちょっと引いちゃうじゃないですか。だけれどもこの本が面白いのは、あの実際の美術家たち、例えばゴッホであったりピカソであったりとかセザンヌであったりとか、まあ、いろいろ入れますけど、うん、アンディ・ウォーホルとかであったりとか、の人たちの人となりにも触れているっていう点で、どんな感じで触れてるかっていうと通知表を書いてるんですよ。山田五郎さんが先生となってその人たちが生徒だと見立てた場合どういう通知表を書くかっていう、その欄によって、例えばゴッホだったら、ゴッホ君は才能があったけどちょっと女ったらしでしたね、あと天才は短命というけれども、あなたはめちゃくちゃ長生きしましたね以上みたいな、なんかそういうすっごいフラットな表現で作家をバッサリ切っているから、でそういう人が描いたこういう意味合いの絵だとか逆引きして見れるので、この本は僕が今まで触れてきた、この絵画のまあ紹介の本の中でもっと最も深くて最も分かりやすい本でしたね、この2冊で。絵画入門っていうのはその作家ごとのやつで、絵画史入門っていうのは、まあ、昔から脈々と続く美術の歴史、まあ、これは西洋絵画に限定されるんですけれども、その歴史を紹介されて、どっちもめちゃくちゃ面白いので、ぜひそれ安い、1400円ぐらいだったかな一冊、うん、で全カラーですごい太い本で読みやすいので、うん、まあ、それを読んでみるといいんじゃないかな。でもこのさっき紹介された方も割とそういう感じの本は出されてましたので、うん、その勉強されてるかもしれない。ぜひあの山田五郎さんの本ももしまだ読んでなかったら読んでみてください、
ね、あのアドマチック天国に出てる方です ね、
あのタンタンみたいな、うん、髪型してる、
あのフランスの男の子のキャラクター、
タンタンとウォーリーを探せを合体させたら山田五郎さんになるっていう感じですよね。
すごいよくわかります、はい、うん、でもそういうところ
タモリクラブにもよく
出られる、うん、そうなんですね、そうそうそう、
お尻評論家として、
はい、やっぱ好きそうな感じ、
お尻評論家なので、はい、弟子と思ってるので、
はい、はい、 そんな肩書きもある、はい、じゃあ中村アナウンサーに続いての質問を、
はい、はい、ラジオネームなゆたさん、中村先生、なっちゃん、スタッフの皆様こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいております。
あ、ありがとうございます。
こんばんは。アダルトビデオは見ませんがレビューは気になるので見に行っています。 DMM アダルト、
そうだ、
ファンザっていう名前に変わったと思うんですけれどもね。
ファンザ、
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 うん、なんかね DMM っていうのは、うん、昔はそうやってアダルトの、デジタル配信の大手サイトだったんですけれども、最近は株であったりとか、うん、いろんななんていうか、仕事を他の、業種まで広げていってるんですよね。その中で多分やっぱりアダルト部門があるっていうのはネックになってきちゃうっていうか、どうせあのアダルトのとこでしょって言われていろいろな機会がなくなったり、イメージがやっぱりすごくついてるので、だからアダルト部門を分けてファンザっていう確か名前になったと思いますね。
本当だ、7月に名称変更のお知らせって出てます。
そうなんですよ、
はい、
ファンザになりましたって僕のところにも会員だから届いたんですけれども、ただクリックしたらアドレス名は DMM って書いてるから、はい、お前招待し、お前昔のこと忘れてねえ俺はお前のことは理解してるからなと、だから言わないよ、言わないけど俺は知ってるぞっていうお前の過去知りつつこれからも仲良くしていこうと、うんうんうん、名前は変わったけど、
はい、っていうところを見てらっしゃるわけですね、
はい、のレビューはぜひ見てください、ね、
はい、
レビューを見て本編を見たくなったら大変ですね、かっこ笑いと、私は来月30歳になるのですが、ちょっと女性の方なんですけれどもね、中村先生は20代から30代になる際に自分自身や周りで何か変化はありましたかということで、来週も楽しみにしています。成田さんからのお便りなんですけれども、
はい、
うん、これね、まあ、なっちゃんに聞きたいかなとっていう感じ、というのもあんまり男性はないんじゃないかなと思うんですよね。男性はどっちかっていうと40になるときいろいろ思うんじゃないかなと思うんですよね。で、社会からのこう課せられている結婚適齢期みたいなのが男性と女性で違うじゃないですか。だから成田さんもなんか30ってしかももう少女じゃないっていうか、女子じゃないっていうか、名実ともにっていうかね、うん、30だったらちょっと大人らしく振る舞おうってするだろうし、だからそういうところで、でも30の男性ってやっぱりまだ若者って感じが僕から見るでもするので、女性の場合どうなのかなと思って気になったんですけど、どうですか、
はい、私自身のことを言うと、なっちゃん
は30になったばっかりですか、なっちゃん。
そうなんですそんな笑わなくったっていいのに。まあ、実際のところはね、はいはい、やっぱり私もその、うん、一般に男性がっていうふうにおっしゃってた、40になる時の方が大きいステップな気はしました、
うんうんうん、
ただ、20代から30代になる時はね、うん、周りがそれこそ結婚ね、うん、多くなりました、ラッシュになりました、
うん、28ぐらいから、ね、
そうそうそう、
でお金なくなっちゃうんですよね、
そうそうそう、一旦そこで ね
周期貧乏になっちゃうんですよね
そうそう、だから、まあ、それは一つ人生の大きな節目として、うん、女性は考えることありますかね、
うん、
でもむしろその結婚に関して何も考えてらっしゃらないのであれば、うん、おそらくね大きいハードルではないと思います、うん、むしろワクワクが広がっていくなってっていう、
そうですね、
うん、そういうね大きなステップアップになります、
うん、なんかね肩の荷がどんどん降りてる感じはする、僕は。20代の時は、うん、そうじゃなかったけど、30になる時、40になる時、そしてまたこのあと50になる時に、どんどんどんどんリュックサックから荷物を減らしていって、最後に残ってるものを最後まで磨き続けるみたいな、うん、仕事自体はどんどん責任感増えていったりするんだけど、生活とかはね、
はい、
ただソリッドになっていくというか、シンプルになっていくというか、だから楽ですね。うん、階段登るのしんどいけど、
ね、
どんどん
ポンちゃん重いし、
ね、一段も登りたくない一歩も歩きたくない、うん、
運動に合わない、
そうね、いやでもそう思わないですか、階段って登りたいですか、
いや登りたくないですね、
でしょ、昔より疲れるんだよな、
まあ、
そこは疲れるけど、精神的にはどんどん僕は楽になってきてますね、
いや、私、うん、それは言えると思いますね。あと、うん、もう一つはね、うん、許容範囲が広くなっていく入り口というか、
あ、確かに、
うん、例えば考えの違う人がいました、うん、で20代の頃は、うん、うわそれは受け付けないわとか、
もなんかこういう人とは友達になりたくないとかね、
でなってたのが、うん、30代になってくると徐々に、うん、いや自分はそうじゃないけど、うん、そういう考えも、うんうん、あるよね、存在は、うん、そりゃするよねとか、うん、そういう風にねちょっと受け入れられるようになって
きます、
う
ん、確かに、うんうん、お皿がでっかくなっていくようなイメージはありますね。そうそうそう、
ねえ、
うん、
だからもう本当ワクワク感を抱いてその30歳を迎えて、うん、いただいたら、うん、
楽しくなるだけ、
ね、
であんまりまあ年齢ってあんま関係ないじゃないですか、うんうんうん、実際30だからなんとかとかって、まあ、他の人が強要するようなことっていうかで実際のところは自分で強要してしまってることだと思うんですよね、はい、誰も何も言ってないのにあ例えば結婚しなくちゃとか、あ就職しなくちゃとか、うんうん、それはもう自分のなんていうかモラルでしかないので、うん、実は他人は誰も言ってなかったっていうようなねだから誰も期待してないし
そう、うん、案外自分のことってね自分以外は、ね、誰も見てない
そうそう寂しいだからそう寂しいからそう思っちゃうんですよ人間は誰からも私は相手にされてないと思ったら寂しいからきっと私にはこうなって欲しいに違いないとか思い出しちゃってそれが逆に思いになるからそういうことなんでしょう ね、
そうですねだから逆に言うと自分の中でどうしてももう踏ん切りがつかないとか、うん、これまでなんとなくダラダラしてきたけど何とかしたいと思ってることが終わりなんだったら、うん、年齢をにカコつけて、うん、それを理由にして一つ区切りをブッとつけるっていうのはありかもしれないですね。
なんかやっといた方がいいことってあります？じゃあ20代のうちにやっといた方がいいことって
はちゃみちゃ
あ確かにそうかも徹夜とかねそうそうそう徹夜で遊ぶとかね、
うんうん、だから20代だったらまあ、一般的に許されるというか、うん、自分の中でも許容範囲かなって思うことが、うんうん、30代になると、うん、ちょっとやっぱりやめとこうかなっていう風にね
確かにあとはちょっと30代だとこれダサいなっていうのはあるかも、うんうんうん、いろんなことで
そうそうそうそう、うん、自分自身がそう思うようになっちゃうので、うんうん、そうならないようにもうとにかく突っ走っちゃっていいと思います、う
ん、はい那由他さん、まあ、残り何年何ヶ月ぐらいですかね、
ね
はい、突っ走ってください、
はい、もう楽しんでください。中村雄介の一期一会。それではここでちょっと遅くなりましたが、うん、先月分のトートバッグ、はいはい、当選者発表です、うん、まずは明石市にお住まいのラジオネームかんちゃん DB さ ん、
んちゃん、
それから三田市からくださったラジオネームひろちゃ ん、
ひろちゃん、
大阪吹田市のラジオネームかんさ ん、
かんさん、
はい、そして、京都府からくださいました中指王子さん、
中指王子さん、
そして
なんかエロい、ね、下ネタでしょ中指王子さん、
そういうことなんです ね、
多分ね、
はい、それとねあれもうお一人当選者がいらっしゃったんですけれども、
はいはいはいはい、これかんちゃんさんの
歌いいですよ、かんちゃんさんあれどこ行っちゃったかな、うん、もう一人いらっしゃったんですがごめんなさい、岐阜の方です、
はい、
はい、岐阜の方いらっしゃった、はい、ラジオネーム K さん、以上5人の方おめでとうございます、
おめでとうございます、
はい、先生が直筆で、うん、もうマジックでサインとイラストを入れて、
はいはい、マッキーで書きます
ね、うん、送りますので楽しみに待っててくださいね。さあそして、そのバッグがどういうものかなというのはこの番組のブログを見ていただいたら写真も載ってます、
うん、そうですね、あとぜひ過去放送も聞けますしね、
そうですね、はい、もう改めて聞いていただきたいです、う
ん、でメールアドレスもそこに書いておりますね、
はい、どうぞよろしくお願いします、うん、またツイッターも見てください、あと先生もねツイッターされてて、うん、もうたくさんフォロワーがいらっしゃるんですけれどもね、はい、そんなところでの先生の情報もたくさん盛りだくさん、はい、得た上でのお便りもいただけると、うん、とっても嬉しく思います。それではまた来週もお耳にかかりましょうね、
はい、
ここまでのお相手は
イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹でした。中村雄介の一期一会、この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。